通告書に従い質問いたします。スポーツ環境整備について枝豆事業について2件の質問をさせていただきます。1番、スポーツ環境整備について、新型コロナ感染症は2023年5月に感染症法上の位置づけが5類感染症となりました。新型コロナ禍における運動機会の減少等により運動不足を感じている人は多いと思います。これからは村民がいつでもスポーツに取り組めるよう環境整備が必要だと思います。村民が気軽に利用できるスポーツ施設、丸山議員が昨年6月定例会で質問された自然を活用したウォーキングコースや、スポーツを観光資源として活用するための施設、例えばテニスコート、サッカー場、スケートボードの練習場、e スポーツ、ゲートボール場、スポーツ環境整備についてはどのように考えておられるか伺います。また、テニスコートの再生について、教育庁は昨年6月定例会で、城山森林公園全体の整備計画の中で、一体的に検討する中でテニスコートの整備がある。財源としてスポーツ関連の各種補助金の活用についても検討すると回答しております。また、村長は丸山議員の質問で、城山森林公園全体の整備につきまして、弥彦総合文化会館の改修も含め、中長期的に整備を進めていくと回答されております。箱物管理新設検討委員会で検討するとのことでした。その委員会の進捗状況、これは先ほど足立議員の方からの質問に対して答えられておりますので、割愛いたします。テニスコート補助金の申請はされたのか伺います。2番、枝豆事業について、昨年3月、定例会において、本間村長は、枝豆の生産振興は、弥彦村農業にとって最も優先すべき課題であり、そのためには生産農家の手取り収入を何としても確保する必要があると考えていると発言され、農業振興課長は生産性の向上、コストの低減、契約先と結びついたネギ目販売、生鮮枝豆の有利販売を確立し、生産農家の手取り収入を上げていくことを第一に取り組むとのお話でした。枝豆事業について、氷点下冷蔵による輸送試験、規格外枝豆の販売の検証等、弥彦村は昨年の検証結果を踏まえ、どのように進むべきと考えているか伺います。
答弁を求めます。村長。
それでは花井議員のご質問にお答えいたします。スポーツ環境整備につきましてはこの後教育庁より答弁をいたしますが、その前に補助金申請等々につきまして答弁をさせていただきます。箱物管理新設検討委員会については先ほど足立議員の質問にお答えしております。テニスコートについても城山森林公園全体の整備の中でまずはマスタープランを作成する中で議論しかつ検討されるものというふうに手続きを踏むというふうに思っておりますので、現在補助金の申請には至っておりません。それではスポーツ環境整備につきまして、教育長より答弁をお願いをいたします。
教育長。
それでは花井ゆずはる議員の一つ目の質問、スポーツ環境整備についてお答えいたします。村民が気軽に利用できるスポーツ施設や観光資源として活用するための施設、自然を活用したスポーツ施設については、屋内施設として弥彦体育館とサンビレッジ弥彦の2施設があり、村内村外を問わず大勢の方からご利用をいただいております。村民向けとしては、夜間の一般開放施設として弥彦小中学校の体育館、屋外施設として野球場や競技場を含めた村民総合運動場と大戸企業団地多目的運動場があります。また現在使用できない城山公園のテニスコート等の整備につきましては、先ほどの答弁のとおり、箱物管理子ども館新設検討委員会において弥彦総合文化会館の改修を含めた城山森林公園整備の中で議論されるものと承知をしております。また現在国や県各市町村で議論されております中学校部活動の地域移行につきましては、ご承知のように弥彦村でも昨年度から弥彦中学校部活動の在り方検討委員会を立ち上げ、これまで6回の議論を重ねていただき、弥彦村の新たなスポーツ文化活動整備に向けた推進計画について答申をご提出いただきました。答申の内容を関連しますので一部紹介いたします。実施方針として、子どもたちがさまざまな運動や文化活動に参加できる環境を整備する、子どもは自主的自発的に参加し目的を持って活動する楽しさや喜びを味わうとともに責任感や連帯感の寛容を図ると掲げております。現在中学校部活動が地域移行することに伴い、活動場所と指導者の確保等の環境整備はスポーツだけでなく文化活動においても不可欠なものと捉え、弥彦村として年次計画を立てて進めているところでございます。また今後は村単位での地域クラブ活動を基本としながらも、燕市を含めた県央スポーツネットワークとの広域連携を進めることで種目の選択肢が増えるなど、子どものスポーツ環境がさらに整備されるものと考えております。以上のような環境整備がひいては村民全体にも恩恵をもたらすものと考え、今後も取り組みを進めてまいります。一つ目については以上でございます。
村長。
それでは続きまして、枝豆事業について答弁いたします。まずもって生産農家の手取り収入を上げていくことにつきまして、昨年の夏の猛暑と渇水により枝豆を含めた農産物に大変大きな被害が出てしまい、村として生産者が農業経営を維持継続を図るため、農産物高温渇水被害緊急支援事業を実施したところであります。枝豆においては、昨年の8月以降、共同選果場の製品量が前年比で 36.1% となる、など生産量が大幅に減少し、生産者の手取り収入を上げる取り組みという点での効果検証を行うことができない状況でありました。私としましては、基幹産業である農業生産者の収入アップにつなげるため、枝豆の生産振興を推進するという考えに何ら変わりはございません。 引き続き生産者 JA とともに取り組んでまいります。ご質問の検証事業につきましては、昨年、冷蔵庫内を0度C としながら凍らない電圧冷蔵庫による保管と低温管理輸送での鮮度保持試験および規格外枝豆をさやごと粉砕し、新たな商品としての事業化の可能性を検証したところでございます。まず電圧冷蔵での保管輸送試験ですが、 NTT 東日本と共同で実施したもので、最長4週間保管した枝豆を市場、販売店、飲食店等関係者で見た目、食味評価を、また分析機関によるうまみ、甘みの成分分析を行いました。結果といたしましては、電圧冷蔵による保管は、さやの変色も少なく、甘み、みずみずしさ、香り、食感、苦み、臭みで評価した食味も通常保存よりも高評価で、うまみ、甘みの成分分析においても通常保存に比べ成分の減退を抑制する効果があったことから、鮮度保持効果により、さすがに4週間の保管はできないものの、おおむね5日間程度は取れたての枝豆と遜色ないことが認められ、出荷調整ができる可能性があることを確認し、枝豆の市場流通を、担う JA とも共有をしております。また、規格外枝豆の粉末化では、ごくごく短時間、わずか数秒で粉末化できる技術により、加熱していない規格化枝豆をさやごと粉末化することで、茹で作業やさやむき等の加工を省力化しつつ、商品としての有用性を検証したもので、粉末後の成分分析や残留農薬の検査を実施いたしました。残留農薬は検出されず、成分分析では通常のゆで枝豆と比べ、カリウムで3倍、食物繊維で10倍、数値が高く、かつ枝豆独特の風味、香りが強く残っており、少量のサンプルを大手菓子メーカーといくつかの事業者に提供したところ、品質面以外にも食品ロスの削減という SDGs の観点からも商品への付加価値が見込まれるという回答をいただいております。以上の結果から、いずれの検証事業も一定程度の課題の整理ができ、ハードルはあるものの実現できれば、弥彦産枝豆の付加価値向上や販路拡大、生産者所得の最大化につながると考えております。村といたしましては、ハード整備が必要な電圧冷蔵保管の検証は一旦ここまでとし、来年度については、生産者の収入向上につながりやすい規格外品の粉末化の検証に引き続き取り組むべく、令和6年度当初予算に計上させていただきました。繰り返しになりますが、生産者の収入アップに向け、枝豆の生産振興に引き続き、生産者と JA と一体で取り組んでまいります。以上で答弁を終わります。
花井議員。
スポーツ環境整備について、再質問いたします。これから児童数がどんどん減少していくところで、スポーツ施設を作ることで、その維持管理に非常な金がかかるかと思います。観光を絡めてのスポーツ環境整備が必要と思われます。それについてはどのように考えておられますでしょうか。
答弁者は村長ですか。
村長。
先ほど来お答えしておりますように、スポーツ振興の観点から、当然必要な施設、必要なものを、いろいろとリニューアルも含めてしていくということに変わりはございませんが、まずは、全体的なマスタープランの中で、ある程度中長期にわたる計画をしっかりと策定していくということと、観光面でのバックアップにもなればということは、議員おっしゃる通りだと思いますので、そこも踏まえた検討をしていくことになるだろうというふうには思っております。以上です。
花井議員。
ありがとうございます。 スポーツ環境整備についてもう1点、燕市では市内小中学校19校すべての屋内運動場に4台ずつの移動式エアコンを今夏までに整備する移動式空調設備導入事業で1億9877万円を予算に盛り込んでいます。熱中症対策のため子育て目線での施設整備に取り組んでおられます。弥彦村ではかつて近隣地域に先駆けて学校教室のエアコン導入をされました。今夏も猛暑であることが予想されます。小中学校屋内運動場体育館サンビレッジへのエアコン導入がされておるかと思いますけれども、設置状況について伺います。教育長にお願いいたします。
教育長。
それではお答えをいたします。移動式のスポットクーラーの台数でございますが、小学校で2台、中学校で4台、弥彦体育館で4台、サンビレッジ弥彦で4台、以上でございます。
花井議員。
いち早い対応ありがとうございました。昨年の夏は小学生のテニスとか中学生のテニスを夜教えていたんですけれども、非常に暑くて、この暑さの中で小学生の練習をやめた方がいいんじゃないかと思うような時もありましたので、そのスポットクーラーが十分な効果を上げることができれば大変嬉しいことだと思います。ありがとうございます。では、テニスコートの補助金申請について伺います。箱物管理新設検討委員会ができまして、そこで検討されてからとなりますか、それとも申請しておいて申請が通った時点での検討となるでしょうか。これは村長さんにお願いいたします。
村長。
はい、お答えいたします。先ほども答弁させていただいたとおりでございます。まず城山森林公園全体の整備の中で、まずはマスタープランを作って優先順位をつけて行っていくということですし、その中で箱物管理新設検討委員会において検討されるべきものでございますので、それを経た上で、テニスコートも含めた議論になると、申請ということになるかと思います。以上です。
花井議員。
本間村長はテニーのテレビテニス教室、それを弥彦に持ってこられたのは本間村長だったかと伺っておりますけれども、ぜひテニスコートを再生してテニーのテニス教室がまたできますようによろしくお願いしたいと思います。では2番の枝豆事業について再質問します。一昨年の販売単価の下落、昨年夏の異常高温、渇水被害、人件費の高騰で枝豆生産者は苦しい経営を強いられていると思います。枝豆生産振興のため省力化、人件費増を抑える目的でさらなる機械化等どのような支援を考えておられるか伺います。非常に私の同級生も枝豆を作って枝豆等農産物を作っておられるんですけれども、農業は国の食料事情の大事な産業であります。その同級生の曰く、農業は自分が手をかければかけるだけそれに対して応えてくれるというようなことを聞いて、ああそうなんだ、大変なんだけれども頑張っているなと思いました。どのような支援を考えておられるか伺います。
はい、花井議員のご質問にお答えいたします。まず 資材高騰やですね、人件費の増加に関しまして、どのような支援ということになりますけれども、まずもって選果場や枝豆コンバインの導入が、そういった人件費の向上や、また人手不足に対応するための支援の一つであったということは申し上げておきたいと思っております。またですね、農業者支援事業に関しまして、弥彦村では、今現在ですね、スマート農業等で省力化をする、また園芸作物等の生産振興を図る、またですね、地域の事例となるような先進的技術を用いて取り組む等につきましては、上限が50万円とあるものの、2分の1助成で施設整備、頑張る生産者に対する施設整備への支援を行っております。来年度、今現在予算計上しておりますけれども、来年度につきましては、予算の増額をお願いしておるところでありまして、さらにですね、昨年あったような米の品質低下に対応するような支援だとか、有給農地に対するを回復していくような支援、そういったですね、人手不足だったり、資材の高騰対策に資するような取り組みに対しても支援をしてまいりたいと考えております。以上です。
花井議員。
はい。氷点下冷蔵システム、温度帯を下げる装置、凍らない装置の見積もりを昨年取られたかと思いますけれども、もし導入するならば、それは村が購入することになるのでしょうか。それをお聞かせください。
はい、村が導入するのか、もしくは事業者が導入するのかについての検討は、今現在行っておりません。ただ、見積もり的に申しますと、今現在、枝豆共同選果場で、荷受けに入っている冷蔵庫があります。その冷蔵庫に、その設備をつけるということになった場合には、おおむね3000万円程度の経費が必要であるということになります。まずですね、ゼロから冷蔵庫を作るというのはですね、非常に大変な価格、零度にできる冷蔵庫を作る必要がまずあるということになりますので、そこからしてですね、設備投資というのはかなりの高額になると考えており、実際ですね、流通事業者等とですね、連携ができることになりましたら、そういったことに関しましても、JA や生産者とともに改めて協議していく必要があると考えております。以上です。
花井議員。
ぜひ手厚い支援をお願いしたいと思います。農業生産者のご苦労、枝豆生産者のご苦労というのは大変なものがあるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。